みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の西宮市星野耳鼻咽喉科医院星野文孝先生にお話をお伺いします。星野先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはお便りをいただいていますのでご紹介いたします。45歳の女性からです。以前から花粉症の時期、鼻詰まりがひどい時には匂いが多少弱くなることが時々ありました。薬は眠たくなるのが嫌だし何も飲んでいません。昨年12月にコロナに罹患した際に匂いが完全にしなくなり、体調が戻った後も匂いが戻りません。このまま匂いが戻らないのでしょうか。他に原因はないでしょうか。またいい治療法はないでしょうか。ガスの匂いがしないため料理をするのも怖いです、ということでいただいているんですけれども、この匂いが多少弱く感じるといったのはどういった症状なんでしょうか。
匂いというのは匂い物質が鼻のセンサーのところに到達して始まります。で、その匂いがわからない、もしくは弱くなる状態を嗅覚障害というふうに言います。
はい、
嗅覚障害はですね、生活の質に大きな影響を及ぼして、およそ 40% の方が生活に不満を抱いているとされています。その内容としては、調理や食生活への訴えが非常に多く、食品の腐敗、調理における味付け、食事そのものに支障をきたすと同時に、ガス漏れや煙に気づかないといった日常生活の危険にさらされています。
はい、
また調理師や消防士、看護師、化粧品販売などの仕事内容によっては離職せざるを得ない場合もあり、非常に大きな問題と言えます。
日常生活の中にもこの匂いがわからないというのは大きな影響を及ぼしているということなんですね。
そうですね。
ではこの嗅覚障害の原因というのは何でしょうか。
はい、様々ありまして、代表的な病気としては副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症だったり、アレルギー性鼻炎や風邪をひいた後が代表的な原因とされています。他にも頭部や顔面の外傷に伴う嗅覚障害や薬剤性、脳梗塞や脳出血、神経変性疾患などが挙げられます。
さまざまな原因があるということですが、具体的に教えていただけますか。
本来匂いを感じるには、鼻の奥にある匂いのセンサーが集中している場所に匂い物質が到達することで始まります。センサーに到達した匂いは、匂いの神経がどのような匂いであるかを脳に伝達します。副鼻腔炎、特にポリープを伴うような場合や、アレルギー性鼻炎では匂い物質がセンサーに到達しないため匂いがしない、もしくは低下します。このような場合を呼吸性嗅覚障害と言います。
はい、
他にも風邪をひいた後では匂いのセンサー自体がウイルスにより障害を受けることで嗅覚障害が生じます。これを嗅神経性嗅覚障害と呼びます。外傷による神経の損傷や損傷も、嗅覚障害に含まれます。他にも脳梗塞や脳出血、パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患で生じる嗅覚障害は中枢性嗅覚障害と呼ばれます。
嗅覚障害にもいろいろな種類があるんですね。
はい、そうですね。
これらの嗅覚障害の治療法はあるんでしょうか。
治療に関しては原因によって異なります。飲み薬や点鼻薬などで改善することが期待できる場合もあります。慢性副鼻腔炎の場合は飲み薬や点鼻薬で改善しなくても手術で改善することが多くあります。他にはビタミン剤や漢方薬、亜鉛製剤などを用いることもよくあります。他には最近、嗅覚刺激療法と呼ばれる治療方法が注目されています。これは馴染みのある様々な匂いをどのような匂いだったか頭の中でイメージして匂いを嗅ぐという治療法で、嗅覚障害に対して効果が出ています。私自身、この嗅覚刺激療法というのは非常に有効だと感じています。
そうなんですね。
ただ、嗅覚障害の治り方は人によって大きく異なるため、数日で治る方や数年をかけて徐々に改善するなど様々です。 なかなか治らないといっても、私はこの患者さんに嗅覚刺激療法を匂いのリハビリであり根気よく続けていくことが大事というふうに説明しています。
これらの嗅覚障害の治療法、原因によって異なるということですので、担当医にしっかり相談することが大切ですね。
そうですね、非常に重要だと思います。
今回ご質問いただいた方ですが、コロナに罹患した際に匂いが完全にしなくなり、体調が戻っても匂いが戻らないということなんですが、これはどういったことが考えられますか？
この方の場合は、以前から鼻詰まりがひどい時に匂いが低下していたということなので、おそらく呼吸性嗅覚障害があると思われます。さらにコロナに罹患した後から匂いがしなくなったということなので、嗅神経性嗅覚障害が合併している可能性が考えられます。
なるほど、コロナに罹患したことによって嗅覚障害を合わせて出ているということなんですね。
はい、その可能性が考えられます。
先生、他に感じられることありますか？
私の勝手な印象なんですけれども、コロナに罹患した後副鼻腔炎を合併する方は非常に多くいらっしゃいました。なのでひょっとしたらこの方も副鼻腔炎を合併しているかもしれないです。
はい、
まあ、鼻の中を見ただけでは、ね、非常に分かりにくい副鼻腔炎もあるので、まあ、その場合は CT 検査やレントゲン検査が有用だと言えます。花粉症もあるようなので、合わせてその治療は必要だと考えています。眠気のないアレルギー薬はたくさんありますので、匂いのリハビリとともにビタミン剤や漢方を使用していけば良くなるとは思います。原因によっては早期に治癒する場合もあるので、かかりつけの耳鼻科を受診することをお勧めします。
はい、わかりました。では最後にこの方へのアドバイスをお願いします。
匂いが完全にしなくなったというふうにおっしゃっているんですが、検査をしてみると実は匂いはかすかに残っているということもあり、まあ、それが治療に対する励みになることもありますので、一度どれくらい匂いが低下しているかを調べてみる必要があると思います。まあ、検査する方法はいくつかあって、アンケート方式の方法だったり、実際に複数の匂いを嗅いだり、あとは、アリナミン注射、そういうものをして匂いが感じるまでの時間、匂いが続く時間を測定する方法などがあります。いずれにしても嗅覚障害の原因を特定して程度を知ることが大事と言えると思います。
わかりました、ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の西宮市星野耳鼻咽喉科医院星野文隆先生に嗅覚障害についてお話をお伺いしました。星野先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。